ラストオブミカというクリスマス仕様です。去年これ私がクリスマス用にね、チップチューンアレンジで作ったものでして、あ、そういえばこんなのあったなってね、1年ぶりに今聞いてます。いやー懐かしいな。いいね、なんか楽しくなってくるね。ウキウキしちゃうね。そう、1年ぶりのこの BGM ですけれどもね、去年と今年で違っていることといえば、まああれですかね、台本が iPad 2になったことかな。ね、先日この場で iPad 買いましたっていうお話をしたら、いいなとか、こう使い心地どうですかとかっていう反応をいただけてね、興味はあるけどまだ買ってないって人が多いんだななんて改めて思いました。ビニール素材のね、透明な肩掛けのバッグがあって、私はそれにいつもiPad を入れて使ってます。それがね、すっごい便利。スケルトンなバッグなんだけれども、バッグの上から iPad 操作できちゃうのね。だからiPad を地面に落とす心配もないしね、こう使いたい時こうさっとすぐ使えて、あと結構ね、 iPad って使ってるとこう持つ手が重いんだけど、肩にかけてね使うとすごい楽ですよ。楽なんだけど、ただファッション的にはね、ちょっとなんかダメみたいでね、いろんな人にね、え、何それって言われるの、iPad 肩にかけて、社会科見学の小学生みたいとか、弁当売りみたいとかね。少なくとも褒めてはいないよねっていうようなお言葉をよくいただきます。ね、それで挙句の果てにはね、すごいね、それ持ってたら銃弾で撃たれても iPad が守ってくれるよねとか、すごいすごい、 iPad 装備してる人初めて見たとか言われたの、アルファのスタッフに。アルファのスタッフのくせに。ね、あとちょっと前に私ね、 MacBook Pro も買ってね、それの持ち運び専用にリュックを買ったの、赤いリュック。結構自分でも気に入ってて、でそのラジオの収録の時にも使っててね、でニコ生で見て見てこれってこう自慢をしたんだけど、小学生のランドセル笑い笑いっていうコメントがついてさ。そういうこともありましてね、アップル製品を購入するためにどんどん自分のファッションセンスを否定されてるミカティでございます。ね、今日もでもまあガジェットを装備してラストオブミカティ第71回目放送をお送りします。今週も最後まで聞いていってね。
この番組はいつでもどこでも聞けるラジオアルファの提供でお送りします。
埼玉県中心にホットな話題をお伝えする番組、ひどり無線。インターネットラジオなのに埼玉県を中心に川口市とその周辺、そしてなぜか熊谷のイベント情報とかいろいろお届けしちゃおうって企む番組です。ひどり無線は毎週火曜日金曜日に更新してます。番組のご視聴はアルファ公式サイトから。埼玉県民じゃなくても聞いてね。
Try to the next stage アルファ。
BGM がピコピコだね。クリスマスだね。こうやってラストオブミカティもね、聞きながらの2回目のクリスマスですね。もうクリスマスの時期なんだね。こないだね、セブンイレブンで私パンを買ったらさ、パーカーにダボダボのズボンを履いたね、パッと見ラッパー風な人がレジに並んでて、ラッパー風って言ってもね、いかつい感じじゃなくて、ちょっと親しみやすそうな部類というかな、ちょっと中肉中背な感じ、わかるかな。その人がなんかね、レジでごそごそやってるなーって思ったら、 AKB のね、クリスマスケーキを予約してて、あ、こういう人が AKB 好きなんだっていうのをね、目撃してしまって、本当に男の人にね、人気なんだなーって。そのセブンイレブンで AKB のケーキを買うとね、抽選でグッズがもらえるのと、あと AKB48 と過ごす 秘密のクリスマススペシャル CD っていうのがついてくるらしいです。 AKB48 のメンバーさんがね、CD で語りかけてくれるそうだよまあちょっと詳しいこと私もわかんないけど、きっとね、今日は一緒に過ごそうねとか言ってくれるのかねだからそのさっきね、ケーキ予約してたラッパーさんは、その CD 聞いてクリスマスケーキ食べるのかなーなんて考えていたんですがね。なんかAKB だからってね、そういう商法に批判が集まりがちですけど、私もね、きっと人のこと言えないなーって思って。多分、セブンイレブンでケーキを予約すると、YMO と過ごす秘密のクリスマス CD がついてくるとか言われたら、多分私も買っちゃうわ。坂本龍一がね、今日は一緒に過ごそうねとかいう CD でも、この機会にしかゲットできないっていうのであればね、とりあえず、買っちゃいそうな気がするな。その CD 聞いて私、クリスマスケーキ食べそうだな。アルファのね、別番組でやってる、それでも地球で生きているっていうね、ラジオでも、よくね、そういうね、キュンとするセリフ対決とかをやってるんですよね。パーソナリティのお二人、声優さんですからね。最近も心が温まるようなセリフ対決だったかな？そういうのをやってて、その中でね、そのパーソナリティの岡部さんが、風呂の温度44度でいい？っていうセリフを言う場面があって、それがね、ミカテの中ではね、ものすごい破壊力があって。もうね、今ね、思い出してもね、ちょっとにやける。あのセリフはやばいわ。局長にお願いしてね、あのセリフの部分だけ抜き出して、せいにしちゃいたいぐらいやばい。ねえ、絶対ね、岡部さんはモテる人なんだよね。セリフにすごいね、こなれてる感があったもん。その心が温まるようなセリフ対決っていうお題で、風呂の温度44度でいい？ってね、私にはね、出てこないわ。そのモテないミカティにはね、逆立ちしたって出てこない発想なんだよね。だから、まあ、ね、まあそもそも同じ土俵でね、戦っちゃダメだよね。ミカティはミカティっていうジャンルだもんね。だから、もし私がね、AKB みたいに、ミカティと過ごす秘密のクリスマスっていうね、CD を作ったとしたらね、ものすごいね、暗い内容にしちゃうかもしれない。世間は浮かれてんのに私は今日も平常通りとかさ、ミカティの元にサンタさんが来たことはないとか、そういう CD の戦いだったら私誰にも負けない気がする。ね、AKB がね、飽きられて、アイドル界に現実主義な風が来ないかななんて、妄想と準備を脳内で進めているミカティでした。
ラストオブミカティ。
輝け第5回エロオーディナリー大賞発表。ちょっと前にいただいたお便りです。エロオーディナリー職人でもある東京都じゃないや、神奈川県の新田さんからです。私の記憶が確かなら、かっこ料理の鉄人の加賀竹主婦に、かっこ閉じ、ワンクールごとにやってきたエロオーディナリー大賞の5回目やっていないみたいですと指摘をいただいちゃいましたが、そうなんです。ごめんね、第5クールでね、総集編をやりそびれてしまってました。なんでこのタイミングで発表をしようと思います。このコーナー、日常に潜むなんとなく響きがエロそうな言葉をみんなで暴き、下ネタあんまり得意じゃない私がアイドルの限界点に挑んでいくハラハラドキドキヒヤヒヤなコーナーです。今回は、12回のクールの締めごとにやっていた総集編です。第5クールでね、暴かれた日常に潜むエロい単語、一挙に、振り返ってみましょう。いきます。第49回目放送、おだちん、あなすり、おしゃまんべ。第50回目放送、ザッカーバーグ、金のシャチホコ、 埼玉万蔵第51回目放送、秩父マンホール鎮護国家第52回目放送、ピョンヤン青函スプレームール貝第53回目放送、インバヌマツインテールピロリ菌第54回目放送、ティンパニーリフレクソロジーチグリスユーフラテス川第55回目放送、モンブランマンネリ万華鏡第56回目放送、ホッチキスオンコチシンエクスペリア第57回目放送、キャリーパミュパミュゲルマニウムモニュメント第58回目放送、マトリックスタマーキンラクリマクリスティ第59回目放送、ジューシーフルーツ匂い棒インストール以上、第5クールでノミネートされたエローディナリーたちでしたノミネートっていうのがいいね、なんか作品っぽいよねもう作品だよね、一種の芸術だよね、エローディナリーっていう世界だよねそんな中でね、一番を決めるっていうのは本当とてもとても難しいのですがね、でもまあエロディナリー大賞決めないといけないんで、決めるよ決めるよ、まだちょっと迷ってるけどいい？発表しちゃうよ、第5クールで、ミカティの独断と偏見で決めます、エロディナリー大賞に輝いたのはチグリスユーフラテス川うん、これに決定しますいやでもね、他も良かったんだけどね、おだちんとかおしゃまんべとかも良かったな、ね、ピロリ菌も可愛かったしね、リフレクソロジーとかもちょっと良かったけど、いやー今回もね、なんかいろんなところから出てきましたよね、キャリーパミュパミュとかねでもまあちょっと一番今言っててね、グッときたのがチグリスユーフラテス川だったかな。なんかね、やっぱ中学校の最初の歴史で習うじゃない、懐かしい気持ちになるしね、そんなちょっと青春の甘酸っぱい思い出なんかもこう混ざりつつということで、第5クールのエロディナリー大賞チグリスユーフラテス川に決定しちゃいました、でも大賞取れなかった皆さんもね、とっても良かったです、ミカティとっても楽しかったです、ミカティの心をとっても満たしてくれました、どうもありがとうございます。では来週はね、第6クールの総集編やろうと思います、楽しみに待っててくださいね。
ラストオブミカティ、
ねえスズネ、小さい頃って何になりたかった？
コック。マコは？
消防士かウルトラマンまあ今はウルトラマンどころか本気にすら慣れてないよ。
バカ野郎今からなればいいだろう。一度の人生本気で生きなきゃ楽しくないだろう。
だったらお前も本気になれよ。本気バーッついにチキンな二人が立ち上がった。
悪ノリと勢いは変わらずお届け、
大原誠と
岡部すずめの、それでも地球で生きている。
各週火曜日に放送中。
少年よ本気になれ。もう青年すら危うい、年なんか関係ねえ、みんな本気になれ。
Try to the next stage Alpha
伝突探偵ミカティが行く。リスナー様の中にネットで T シャツ販売している方がいらっしゃってね、以前にポッドキャスト聞いてますってお便りをいただいちゃいまして、へそかにね、その方が運営されている T シャツショップアルシュっていうサイトなんですけれども、そこを私チェックしてまして、なかなかいい感じなんです。まずね、そのアルシュのサイトを開くと、トップにデカデカとおしゃれな T シャツならよそで買えって書いてあってつまりまあね、おしゃれではない、他とはね一線を画すような アイテムがまあ勢揃いなんですね。そんなショップを運営されている T シャツデザイナーさんがね、ラストオブミカティを聞いてくださってるそうなんですよ。光栄なことですよね。その光栄ついでにね、伝統のネタに使わせてもらおうかと思います。ちょっとかけてみる。あー緊張するな。
はい、もしもし。
あ、もしもし、突然すいません、
はい、はい、
ラストオブミカティというポッドキャスト配信してます、ミカティというものです。
こんにちは。
どうもこんにちは。
どうもこんにちは。
こんにちは、こんにちは。以前、はい、ミクシーでポッドキャスト聞いてますってメッセージくださいましたよね。
あ、そうですね、いつも楽しく聞かせていただいております。
どうもありがとうございます。これ実は伝統探偵のコーナーなんですけれども。いや、もうすぐクリスマスシーズンじゃないですか。
そうですね。
ぜひぜひ、ある種のね、素敵なアイテムをね、はい、世のカップルのクリスマスプレゼントの候補としてどうですかって、こう、ラストオブミカティでね、はい、紹介したいなと思いまして。
はい。ありがとうございます。
はい。ある種の T シャツいいですよね。ゲイ T シャツ第1弾ってコピーが添えてある、ボーイミーツボーイっていうね、はい、デザインの T シャツとかあったりしてね。はい、街で着てる人いたら私も思わず二度見しちゃいます。褒めてるんですよ。
価値だと思ってますので。ありがたいです。嬉しいです。
はい。いつ頃からこういう T シャツ作って販売されてるんですか？
ですね。2年半ぐらい前ですね。
ああ、そうなんですか。もう一からご自分で作られて。
そうですね。
へえ。
なんかもともと何か作るっていうのがすごい好きだったんですけれども、
はいはい、
でまあT シャツを作りたいっていうことを思ったわけではなくて、
はい、
なんかネットショップを作ってみたいっていうことを思いつきまして。
ああ、そっちが先だったんですか。
そうですね。でまあたまたま自分が作れるものの中で、
はいはい、
もしかしたら売れるんじゃないかっていうのが T シャツだったっていうような、そんなような感じなんですけども。
あ、でもものづくりがお好きっておっしゃってましたけど、すごいそういう気持ちがサイトから伝わってきますよ多分。
そうですか、
ね、はい、なんかこうそういうの好きなんだろうなっていうのがね。私も物作ったりするの好きなんで、物作ったり好きな人も好きです。
これすごい、
はい、
なんだろう、
はい、
ですね。まあ、こう、うちの、まあ、お店の、
はい、
なんていうか、コンセプトというか、
はい、
理念のような、まあ、コピーが、おしゃれな T シャツならよそで買えるっていうのが、まあ、書いてるんですけれども、
はいはい、
これ私初めてその、ミカティさんのラジオを聞いた時の回の、
はい、
その、冒頭のポエムがですね、
はい、
ですね、10人の中で、一人が、なんかすごくいいねって言ってくれたらそれでいいんです
よ。やだやだやだ。
そういうのがありまして。
ありましたね。
それがすごい共感したというか。
そうなんです。そうだったんですか。ね、そんななんかすごい作り話みたいないい話を。
初めて聞いたのはそれだったの。
そうだったんですか。はいはいはいはい。なんかそんなポエムなんて覚えてもらってるなんて思ってなかったんで、すごい嬉しいです。確かにそんなタワゴト吐いてましたね、私ね。そうそうそう。
吐いてらっしゃいました、ね。
そうそう、10人の中でね、こう、10人全員がいいよっていうよりも、10人の中で1人がいいねって、すごくいいねって言ってもらえるものの方がいいよね、みたいな話しましたね。やだ。
そうです。
ドキドキ。ありがとうございます。すいません。そうだ、ちょっと話をある種に戻そう。私的にすごいね、ツボだった商品がございまして。
はい。
新作の、あれ、ちょっと読み方は合ってるかわかんないですけど、はい、いい、装備のいいなんですよね。革の帽子っていう、ボクサーパンツ、売られてますよね。それがドラクエ風のデザインなんですよね。 今なんかちょうどファミマでねスライムマンも流行ってることですし、ぜひね、この商品についてここでよかったら紹介をお願いしたいなと思ってるんですけど、
もう
ジャパネット高田並みに紹介してください。お願いします。
結構声高い感じですかね。
あ、お任せします。
はい、ではそれでは三上さんの一押しの、はい、いい革の帽子の、ご紹介させていただきます。
はい、
そうですね、これまあボクサーパンツなんですけれども、
そう、
見た目的には、はい、黒い生地に白い文字でそのいいヒノキの棒、いい革の帽子って、まあ、プリントしただけのすごいシンプルなものなんですけども、
シンプルですよね。はい、
そうですね、まあ、いいっていうのはアルファベットのいい、これなんかイクイプメントとかなんかそういう装備しているっていう意味らしいんですけども、
はいはい、
まあドラクエの世界であればそのキャラクターが革の帽子を装備していますよっていう意味になるんですけれども、
はい、
まあ、これがその、まあ、男性用の下に、まあ、股間の付近にいい革の帽子と書いてあれば、まあ、それはどういう意味かと、どういう意味だと思いますかね。
どういう意味だと、まあ、装備されてるんですよね。
まあ、そうです、
装備されてるんですよね。
一つ上の素敵なというか、
はい、ちょっと返答に困ってきちゃったんですけど、はい、どうぞ、はい。
まあ、革の帽子を装備していますよ、
はい。シンプルなのにメッセージ性の強いボクサーパンツなんですよね。
そうですね。
うん、これは
本当にすごい、はい、なんて言うんでしょう、革の帽子っていう言葉だけだと、まあ、なんてことない言葉なんですけれども、
はい、
でこれを、まあ、T シャツにプリントしてあっても別になんてことないんですけれども、
はい、
これがその男性用の下着の、
あ、もう大丈夫です、伝わりました。大丈夫です。はい、
もう素晴らしい巧妙な作品なんです。
止まらない。はい、最高です。これ
う
ん、クリスマスプレゼントにぴったりですよね。
そうですね、うん、まあ、彼女から彼氏に
ね、
ね、
思いがこもってます。
そうですね。これはもう最適だと思って。
これはね、うん。ちょっとラジオで喋るだけじゃ伝わらないんで、ぜひね、本物の、サイトの方を飛んで見てほしいな、なんて思うんですけれども。
ね、
はい。ある種はあれですか、はい、検索したら出てきますか？
あ、そうですね。カタカナで、ある種、はい、あと、これすごいんですけども、
はい、
ひらがなで、革の帽子って検索するとそこそこ上位に出てきます。
マジだ。そうですか、すごいな。なんかこれからも頑張ってください。
ありがとうございます。
うん、心の底から応援してます。
もうちょっと、 ありがとうございます。
うん、私もね、いつか、ありがとうございます。なんか、プレゼントできる相手が見つかったらね、購入させていただきますんで。はい。
ぜひ、よろしくお願いします。
はい。ありがとうございました。すいません、突然、伝達しちゃって。はい。これからもぜひ、ラストオブミカティよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。はい。どうもありがとうございました。
はい。
はい。失礼します。
失礼します。
はい。面白かった。何が面白いってね、これ画像を見てくれたら私のこの面白さ絶対伝わると思う。、うん、改めてその商品の画像を見てからこれ聞いてほしいな。というわけで、今日はね、おしゃれな T シャツならよそで買え、 T シャツショップアルシュさんのとこに電動通させていただきました。うん。ね、その、面白くって素敵なね、デザインの T シャツを販売してるのはもちろんね、T シャツの耐久テストって言って、洗濯回数によってどのぐらい T シャツの素材に変化があるかっていうね、レポートをされてたりとか、あとその、すごいね、メッセージ性の強いね、T シャツなんかをたくさん販売されてたりね、すごい電話の中でも言ったけどね、こだわりが感じられるサイトの作りとアイテムになっております。 ね、本当文章だけだと伝わんないと思うんでね、ぜひぜひ実際にデザインとかサイトを目にしてもらいたいなって思いますね。他人とはちょっと違うね、 T シャツとか下着が買えちゃいますよ。以上、伝説探偵ミカティが行くのコーナーでした。
突然受けたいオーディションが出現。でも応募にはボイスサンプルが必要。以前撮った音源はいまいち音が良くないし、演技も良くない。新しい音源を作りたいけど、東京だと1万超えるしな。そんな時はハイクオリティボイスサンプル制作サービス、ボイススクエアにお任せください。突然の応募にも対応できる予約システム、コンデンサマイクを使用し声を劣化なく収録できます。もちろんナレーションやラジオドラマといった自由表現に対応しています。ボイスサンプルは5800円から制作可能。詳しくはアルファ公式サイト alpha-radio.com まで。
Try to the next stage アルファ。
先週と今週もね、冒頭で iPad の話を少しだけしましたけれども、私さ、今ではね Apple 製品いろいろ持ってて、まあすごく大事にしてるしすごく大好きなんですけれども、でもね iPhone とか iPad のレビューとかをあんまりね話したくないんだよね。なんでかっていうとね、私昔からねそういうガジェットとかが大好きで、で Windows モバイルが登場した時、あ、これすごいって飛びついてね、世間的にはねあんまり認知されてなかったんだけど、ウィルコムのね003とかね、日本では e モバイルが販売してた HTC のねタッチダイヤモンドとかを、私こう賢くねお得に乗り換えてきてたのね。まだその頃はね、もう何年前だろう、もう5、6年前、スマホっていう言葉も存在してなくってね、友達なんかにも、え、なんなのそのでかい機械はとか、女が使う携帯じゃねえとかっていう風に言われてたりしてたんだけど、ねえ、でもその当時ね、みんなが着歌とかって、短いね、ワンフレーズに200円とか払ってた時代に、私はもうすごい超マニアックなね、ウルトラ Q とかのテーマソングとかを、MP3 データにしてね、着信音とか目覚ましに設定したりしてて、あとこう目的地への場所が分かんないっていう友達に、こうその場でその地図を書いて JPEG でね添付してあげたりしてね、一生懸命ね、私がこう気になるソフトとかさ調べてこうインストールするだけでね一苦労だったりしてたんだけどね、その Windows モバイルって昔のやつ、すぐね不具合とか起きてね、データ全部飛んだとかもうしょっちゅうあったんだけど、でもあの頃はねすっごい私モバイルを使い倒してるっていう実感があったんだよね。今はさ、もうでも iPhone 買ったらね、誰でも簡単にアプリとかインストールできるじゃない、ね、着信音とかもねちょっといじれば好きに設定できるじゃない。ねえ、なんだろうね、そのなんか便利になってしまった分ね、iPhone を語るのが恥ずかしいような気がするしてるんだよね、iPhone が好きっていうのがもうなんか生ぬらいじゃん。iPhone 好きをねアピールしてるアイドルとかいっぱいいるじゃない。わかりますかね、この私の葛藤と苦しみ。その昔のね使い勝手のすごい悪いね Windows モバイルだったらね、なんかいくらでも語れたんだけどね、なんかこういうのって開口主義になっちゃうのかな。そんなわけでね、ラストオブミカティでは古いものから新しいものまでお便り何でも大募集中です。投稿はラジオサイドのフォームから、またはメールで mkty@alpha-radio.com までお送りください。まだまだ冬は始まったばっかりですが、寒くて寒くてくじけそうなミカティです。もうほんと寒いの嫌だ、ダメ、辛い、くじけそう、心が折れる。ねえ、皆さんも暖かくしてね、風邪ひかないようにしてくださいね。それではまたね。
この番組はいつでもどこでも聞けるラジオアルファの提供でお送りしました。